2018年最初の主日礼拝となりました。今朝は今年の教会目標を取り上げさせていただきました。北赤羽キリスト教会にある5つの教会の理念がありますが、昨年からそれを1年に1つずつ目標として掲げて歩み始めています。今年はその2年目となります。今年の教会目標聖句は第二テモテ3章16節。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。教会標語は、聖書は誤りのない神の言葉と信じ従う教会です。ここから語らせていただくのですが、今日はまず説教の全体像と結論を先にお話しさせていただきますが、この教会標語を2つに分けてお話しします。今日の説教の中心となる本論の部分は、聖書は誤りのない神の言葉と信じるという部分です。そして結論が従う教会です。聖書は誤りのない神の言葉と信じて従う教会となりましょうというのが今年の教会のテーマ。ざっくり言えばそんな感じです。でまずは今日の中心となる聖書は誤りのない神の言葉と信じるということを二つに分けてお話しさせていただきます。一つ目は、聖書は神の言葉であると信じるということ。二つ目は、聖書には誤りがないという信じることです。で、最初に考えたいことが、聖書は神の言葉であるかどうかについてです。皆さんは普段読んでいるこの聖書が神様の言葉であると信じて読まれているでしょうか。私たちは実際に神様にお会いしたことがありません。イエス様にもお会いしたことがありません。また聖書を書いた人々とも会ったことがありません。そして神の声を聞いたことがありません。で、この聖書が目に見えない、耳に聞こえない神様の言葉であると、どのようにして信じることができるのでしょうか。私たちは二つのことによってそれを知ることができます。一つは、聖書そのものによる証言です。もう一つは、聖書以外の証言によってです。で、まず私たちは、聖書を読むときに、それが神の言葉であるということを知ることができます。聖書そのものによる証言を、内的証拠と言ったりします。聖書本文を読むときに、主が語られた、神は仰せられたという言葉が記されています。これは神の言葉をそのまま記したことに他なりません。有名な創世記1章3節には、神は仰せられた、光があれ、すると光があったとありますが、ここには神ご自身の言葉が記されています。で、このように聖書には、神様が直接語られた言葉がいくつも記されています。聖書には預言書という書簡があり、預言者という人物が登場します。預言者とは、神の言葉を預かり、それを人々に語る役目を持った人です。そしてその言葉を記したのが預言書です。預言者が語るとき、それは預言者自分自身の意見や、自分の主張の言葉ではなく、神の言葉を語りました。例えば、出エジプト記を見るときに、主はモーセに語られたとあります。これは人間と直接語ることのない神様が、民の代表であるモーセに語りかけたことを意味します。そして、モーセは主の言葉と定めをことごとく民に告げたとあります。モーセは神の言葉、そして、細かい律法の一つ一つを神から授かり、それをそのまま民に伝え、それだけでなく、幕屋を建設するにあたっても、その設計について細かな点に至るまで、神様から言葉をいただき、それをそのまま民に語り伝えました。そしてそれを記録したのが聖書です。他の預言書についても同じです。エレミアは、主は私にこう仰せられたと言って語り、またエゼキエル書の書き出しには、祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があったと書かれています。その他にも聖書の中には、主の言葉があったとか、主の見告げ とか、主は言われるといった表現で、これが神の言葉であるということを自ら主張しています。新約時代になって、イエス様ご自身も聖書を神の言葉として、悪魔の誘惑にこの御言葉で戦いました。サタンの三度の誘惑に対して、すべて聖書の言葉を用いて勝利されました。また、新約聖書の中には、多くの旧約聖書の言葉や予言が引用されて、神様の福音が、イエス様の福音が解き明かされています。そして、聖書の中には、メシア到来に関する予言が100以上あると言われていますが、そのすべてがイエス・キリストの上に成就しています。この事実だけでも、聖書が神の言葉であるということがわかります。第二ペテロ1章21節には、なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったからですと書かれています。聖書は、聖書そのものが、これは神の言葉であると証言しているのです。これら聖書そのものの証言によって、これが神の言葉であるということが私たちにはわかるのですが、これはあくまでも聖書を信じていなければ、これが神の言葉であることを信じることはできません。ですから聖書以外の証拠も必要となります。それを外的証拠と呼びます。内的証拠に対して外的証拠です。聖書本文、聖書そのものに加えて、聖書を客観的に見て、これが神の言葉であると認めることができるならば、これ以上の証拠はありません。他の有名なナポレオンという人は、その晩年にキリスト教の信仰を告白しましたが、彼は聖書についてこのような言葉を残しました。聖書はただの書物ではない。それに反対するすべてのものを征服する力を持つ生き物であると言い表しました。聖書という書物は、ナポレオンが言ったように、時の権力者たちによって焼却され、何度もこの世から葬り去られようとしましたが、神の言葉である聖書をこの世から消し去ることはできませんでした。かえってそれ以上の力を持って神の言葉は増え広がっていきました。特に15世紀になると、グーテンベルクによって活版印刷技術が発明されて以来、聖書が大量に印刷できるようになりました。印刷技術の進歩とともに、世界中に神の言葉が広まり、聖書が書かれた当時では考えられないことでしたが、今は誰でも聖書を手にすることができるようになりました。そればかりでなく、一人の人が新改訳、口語訳、新共同訳など、何冊もの聖書を所有する時代となっています。また、ナポレオンの言った、聖書はただの書物ではない。それを反対するすべてのものを征服する力を持つ生き物であるといったこの言葉で連想するのは、ベンハーという小説です。作者のルー・ウォレスという人は、かつて無神論者でした。キリスト教を心底を嫌っていました。彼はキリスト教を完璧に否定するための本を書くことを決意します。そのために彼は徹底的に聖書を読んで調べていきます。そしてアメリカの主要な図書館をめぐって様々な資料を集め、2年にわたる熱心な研究を重ねて、いよいよ彼の念願だったキリスト教を完全否定する本を書き始めるのです。第1章を書き終えたところで、第2章を書こうとしたとき彼は突然ペンを置いてひざまずき、イエス・キリストに対して、我が神、我が主よと叫んだそうです。キリスト教を否定するために聖書を読んで研究した彼は、聖書を読めば読むほど、聖書に書かれていることは事実であり、キリストが神であるということを否定できなくなってしまったのです。そして彼は逆に、キリストを明かしするための小説、ベンハー、キリストの物語という作品を書きました。この小説は世界中の多くの人に読まれ、そして映画化された時にはアカデミー賞11部門を獲得し、未だにその記録は破られていません。聖書というのは それを読む者にとって、本当に励ましとなり、悩む者に正しい導きを示し、そして人々に罪を認めさせ、悔い改め、救いに至らされる書物です。聖書は神様の深い知恵を持って、時代や民族を超えて、すべての人のために記された神の言葉です。聖書は専門家でなければ読むことも理解することもできないほど難しく書かれてはいません。しかしどれだけ学んで深く研究しても、もうこれで聖書を理解したと言い切れる人はいないほどの無限の神からのメッセージを含んでいます。初めて聖書の言葉を読んだ人でも何かをそこから受け取ることができる一方、誰もこれを学び尽くしたと言える人はいません。誰にもわかる。しかし誰にもわかりきることはできない。それが神の言葉としての聖書です。聖書が神の言葉であることの素晴らしさがそこにあり、またそうであるからこそ聖書は神の言葉であると言えるのです。私たちはこの聖書を神の言葉として信じています。では、聖書が神の言葉であるということが確認できたら次に、聖書には誤りがないということを考えたいと思います。たとえ聖書が神の言葉であったとしても、この聖書そのものに誤りがあったら、元も子もありません。結論から言いますと、聖書は原点、原文において誤りがない神の言葉であるということができます。原点というのは、一番最初に聖書記者によって書かれた聖書の原本のことを言います。マタイの福音書だったらマタイによって書かれたその原本です。しかしそれらはすでに失われています。もし聖書の原本が存在していたら、人々はそれを拝み、崇拝していたと思いますが、それらは失われています。神様の深い御心によって、神様の見許しのもとに、それらは失われています。しかし、写本というものが存在しています。聖書は書かれてからすぐに写本というものに書き写されてきました。今のように印刷技術がないので、それは手書き作業によって、誤りなく正確に書き写されたのですが、それをするために神様は、ユダヤ人という民族を選んだとも言われています。ユダヤ人というのはまあ立法的とも言われていますが、本当に正確にですね、その写本を作ったと言われています。聖書を書き写すときにですね、その文字の大きさや形、その人の書く癖とかも本当に真似て書いたと言われています。そして、聖書を書いていくとですね、昔はですね、消しゴムなんかありませんでしたので、書いてるときにもし、間違いがあった時、こう、ぐちゃぐちゃって、こう、間違いを消すんですけど、そのぐちゃぐちゃも、そのまま丁寧に書き写した。それほど正確に、彼らは写本というものを書き写したと言われています。その写本によって、99% の原文が書き写されていると言われています。しかし、これらは、書かれた言語において、誤りなき、神の言葉と言われています。旧約聖書はヘブル語、新約聖書は主にギリシャ語で書かれていますが、これら聖書言語において神の言葉だと言われています。で、私たちが普段手にしているのは、聖書は日本語に翻訳された聖書です。言語の翻訳というのは実は限界があります。聖書の元々の言葉を、言語を一字一句正確に他の言語に翻訳するのは不可能だと言われています。しかし、言葉の微妙なニュアンスの違いを正確に翻訳することができなく、できなかったとしても、その一つの言葉をぴったりの日本語で伝えることができなかったとしても、イエス・キリストが救い主であるという事実は、日本語の聖書で十分に伝わります。一番重要な私たちを救いに導く真理と信仰生活の教えと戒めのためには翻訳された日本語聖書であっても十分にその意味を私たちに伝えるのであります。そして 翻訳作業は常に新しいものへ、新しいものへと、常に言語に忠実に、現代の私たちに伝わる言葉で訳し直されています。なぜなら、言葉そのものが時代とともに変化しているからです。昨年は新改訳2017という聖書が発行されました。その翻訳作業も神様が御手の技で導き、間違った翻訳から守ってくださっているということは言うまでもありません。聖書の言葉が誤りがないということが分かりました。では、その内容には誤りというものはないのでしょうか。新約聖書は新旧合わせて66巻あります。40人以上の人の手によって書かれています。それぞれ書いた時代も、書いた人の立場も、そして言語も違いますが、普通に考えるならば、そこには必ず矛盾が生じるはずです。聖書というのは、ただ66巻の書物の寄せ集めではありません。先ほど読んだ第2ペテロ1章21節には、なぜなら予言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく、精霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですとあります。また、第2テモテ3章16節には、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですともあります。聖書には、聖書というのは神によって霊感された書物であると聖書は言っています。霊感というと私たちあまりいいイメージを持たないのではないでしょうか。霊感という言葉ほどうさんくさい言葉はないと思います。昔私はですね、霊感の強い方に手かざしというのをしてもらったことがあります。中学の時にですね、父の知り合いに何か手かざしという何かの宗教をですね、やってる人がいてですね、その人の師匠というのは、すごい手かざしのパワーの持ち主で、火事がある現場に行った時にですね、手かざしをしたら、風向きが変わって火が消えたっていうほどすごいその師匠のとこで手かざしをこう習った人にですね、私はなんか肩とか首が痛く、よく痛かったんで、手かざし1時間ほどやってもらったんですけど、全然何の効果もありませんでしたし、霊感っていうものほど日本で何かうさんくさいものはないと私たちは感じてしまうんですけど、聖書の言う霊感というのはそういうものではありません。霊感っていうのを別の表現をすると、聖書は神の息が吹き込まれた書物だということができます。天地創造の時に人間には神の息、すなわち霊が吹き込まれました。神の息が吹き込まれると、塵からできた人間が生きるものとなったように、聖書も神の息、すなわち聖霊に動かされた人々によって書かれています。そして、書き手は40人と非常に多いのですが、真の著者は神様お一人なのです。以上のことから、聖書は誤りがないということがわかりました。改めて私たちは、聖書を誤りのない神の言葉であると信じ従う群れです。私たちは聖書を誤りなき神の言葉として、信仰と生活における唯一絶対の規範、唯一絶対の権威として信じ従うのです。皆さんはこの聖書を愛し、日々聖書の言葉に親しんでおられるでしょうか。アメリカのメガチャーチと呼ばれている教会に、サドルバック教会と呼ばれるものがあります。毎週2万2000人以上の信徒が礼拝に集い、これまで4万5000人以上の受洗者を起こした巨大教会です。人生を導く5つの目的という有名な本を書いたリック・ウォレン牧師が導く教会です。ある時、リック・ウォレン先生は信徒500人に対して質問しました。あなたは毎日聖書を読んでいますか？すると、500人中毎日聖書を読んでいると答えたのは、なんと、たったの18人だったそうです。なんと、アメリカの メガチャーチの信徒でさえ 3.6% の人しか聖書を毎日読んでいなかったのです。もちろんこの後ディック先生の熱心な指導によってそれは改善されていきました。日本ではどうでしょうか。日本では人口の 1% がクリスチャンです。そのクリスチャンの中で毎日聖書を読んでいるのはその中のさらにわずか 5% にしか満たないそうです。どうでしょうか。なんだ、みんな結構意外と聖書を読んでないんだなと安心されたでしょうか。それともそのわずか 5% に入ったことに喜びを感じているでしょうか。イエス様は、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると言われました。皆さんもこのイエス様の言葉に応答して、戸を開けて、自分の心にイエス様をお迎えしたのではないでしょうか。イエス様と食事をするというのは、イエス様との親しい交わりです。毎日の食事が私たちには必要なように、イエス様との日々関係を持つということが大切です。それによって、イエス様の言葉が私たちの心に留まるのです。心の戸を開けて、内側に招いたイエス様、自分の心に入っていただいたイエス様としっかり交わっておられるでしょうか。イエス様の心に、イエス様を心の部屋にお迎えして、イエス様はどこにおられるのでしょうか。客間に通して、ちょっとそこで待っていてくださいと言って、自分は普段自分の部屋に閉じこもって生活をしているのでしょうか。たまに部屋から出てきて交わっているのでしょうか。ディック先生は言いました。あなたが聖書を開くとき、神は口を開きます。あなたが聖書を閉じるとき、神は口を閉じます。私たちは心にお迎えしたイエス様と毎日食事をし、交わらなければなりません。この一年の個人的な目標に、毎日聖書を読み、毎日神様の言葉に親しむという目標を掲げてはいかがでしょうか。私たちの教会は、聖書は誤りのない神の言葉と信じ従う教会です。私たちは、これが神の言葉であると信じるなら、その言葉に日々従うことが求められています。神様は聖書の御言葉を通して私たちに語りかけています。私たちは語りかけられる神の言葉を無視してはいけません。聞き流してはいけません。聖書の言葉に従って生きなければなりません。それも一つや二つの聖書の言葉ではなく、この言葉を信じるけど、従うけど、この言葉は従いたくないというものでもありません。また今日は神の言葉を信じ従うけど、明日は従わないというものでもありません。聖書を人生のすべての日において、いつも従うべき神の言葉として、聖書を私たちの人生の土台として、その上に私たちの人生を築き上げていかないといけないのです。聖書を人生の土台として生きていった人と、生きていかなかった人の人生を比べた有名な研究があります。18世紀のアメリカでリバイバルが起きた時に、全く対照的な二人の人物がいました。一人はマックス・ジュークという人です。リバイバルの時にも神から離れ、放蕩していた人物です。もう一人はジョナサン・エドワードという牧師です。彼は聖書を人生の基盤として神に従いました。ある時、この二人の人物から生まれた子供たち、子孫たちが、どのような人生を歩んでいったかという追跡調査が行われました。マックス・ジュークという人は、アメリカのリバイバルの時にも、神を恐れない人物でした。彼は信仰を持たず、放蕩していました。マックス・ジュークスの家は、無信仰で、放任主義の家系となっていきます。彼の子孫について統計的に社会学調査が行われました。彼の子孫1200人を調べると、ホームレスが312人、売春婦が190人、犯罪者が130人、アルコール中毒者が100人、強盗が60人、殺人者が7人出たそうです。その後さらに追跡調査が進み、2000人を調べたところ、凶悪犯罪者が121人、 売春婦が300人、生活苦悩者が200人以上に上ったそうです。ニューヨーク州は彼らによって当時の価値で200万ドル以上の損失を受けたと言われています。最悪の家系、ジュークス家は全員信仰を持たず神を信じませんでした。子孫6代、2027人のうち刑務所に入らなかったのはたった10名だけだと言われています。一方、神の言葉を信じ従ったジョナサン・エドワードの家系はどうなったでしょうか。彼は神を恐れ、主に従いました。彼の子孫からは300人の牧師が生まれ、120人の大学の教授が生まれ、110人の弁護士、60人以上の医者が生まれ、30人以上の裁判官が生まれ、3人の連邦議員、16人の大学の学長、副大統領が1人出ているそうです。彼の家系は創造主である神を信じ、聖書を教育の基盤とした信仰生活を教育の最重要にした家系でした。彼の家系は最善の家系と呼ばれました。最善の家系、ジョナサン・エドワードと最悪の家系、マックス・ジューク家の違いは、彼らが神を信じる信仰と聖書を土台とした生き方をしたかどうかです。その結果は大きな違いを生み出しました。この調査というのは日本の昔の教科書にも載るほどのものだったそうです。神がおられ、神を信じて生きることが大切と教えられ、神の言葉が私の人生を導いてくださると教えられ育ってきたジョナサン・エドワード家の人々は、それぞれが与えられた能力を生かし、人の役に立つ仕事に就いた人が多く輩出されてきました。私たちもこの1年、いや一生、神の言葉を心から信じ、従う歩みをさせていただきましょう。必ず祝福された1年を、人生を歩むことができます。それではお祈りいたします。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と機能訓練とのために有益です。愛する天の父なる神様、この一年、私たちの教会の歩み、またお一人お一人の教会生活、信仰生活をどうぞあなたの御言葉によって導いてください。私たちはあなたの御言葉に信頼しますから、どうぞ心からその御言葉に信じ、従う歩みとさせてくださいますようにお願いいたします。また、御言葉を通して溢れる祝福と、そして恵みを私たちに与えてください。また、私たちが日々聖書を開くとき、あなたがその御心を私たちに語りかけてくださいますようにお願いいたします。また、その聖書の御言葉をいただく、その喜びを私たちが日々感じることができますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。